こんにちは。さて、今回はですね、ある研修会社が直面した、非常に具体的で、なんだか身につまされる問題について深く掘り下げていきたいと思います。今手元にあるのが、とある研修会社の切実な悩みっていうタイトルの資料でして、これ多分社内の誰かが書いたんでしょうね。かなり生々しい記録なんです。で、顧客の、切実な要望と、長年の経験を持つベテラン講師のプライド、この2つが真っ向からぶつかった時、一体何が起きるのか。そしてこの一件から見えてくる現代における専門性とか柔軟性っていうのは何なのかをあなたと一緒に考えていきたいなと。
いや、これは本当に興味深いケースですよね。
で、舞台はプレゼンとか問題解決みたいなビジネススキルを教える研修会社です。たった1本の研修依頼をめぐって、社内に静かな、でもものすごく深刻な事件が起こるんです。
これって単なる世代間のギャップとか、よくある昔のやり方はもう古いみたいな話では片付けられない深さがありますよね。
そうなんですよ。
仕事におけるその価値そのものが今どういうふうに定義され直されているのか、なんかその逐次がこの一件に凝縮されてるなって感じがします。
では早速発端から見ていきましょうか。まずはクライアントからの具体的な要望です。内容は、こうでした。4時間の研修プログラムがあるのは承知してますが、特に重要な部分だけを抜き出して2時間に短縮してもらえませんか？
これだけ聞くとよくある話ですよね。
よくありますよね。予算とかスケジュールの都合で。
ええ、日常茶飯事です。
ですよね。でもこの依頼の背景にはもっと切実な理由があったんです。去年別の会社の講師にお願いした4時間の研修が、とにかく一方的な講義スタイルだったそうで、
なるほど。
結果、受講者のアンケートには、長かった、ひたすら眠かったっていう声がずらっと並んで、散々な評価だったと。
それは手痛い失敗体験ですね。
だからこそ、今年は座学よりも参加者が頭と体を動かす演習とかグループワークをメインにしてほしいと。それと、集中力が切れないように休憩もこまめに2、3回は入れてほしいっていう、かなり具体的なリクエストが添えられてたわけです。どうでしょう、これってすごく真っ当で、むしろありがたいくらい丁寧な要望に聞こえませんか？
まさにそうですよね。顧客側は去年の失敗からちゃんと学んで、自分たちが何を求めているかをものすごく明確に伝えている。
ですよね。
これはもうビジネスのやり取りとしてはもうほぼ100点満点ですよ。さあ、ボールはこちらにあります、どうぞっていう。
普通なら「お任せください」って即答したいところですよね。ところが、ここで登場するのがこの物語のキーパーソン。69歳、講師歴30年以上を誇る大ベテランの講師です。
出ましたね。
彼のこの要望に対する反応が事態をややこしくするんです。
ここが最初の、そして最大の分岐点ですね。彼の反論をこう一つ一つ分解してみると、彼の価値観とか30年かけて築き上げたプライドが手に取るように見えてきます。
ほう。
まず一つ目が、去年の失敗はその講師の能力不足が原因でしょう。私なら4時間でも最後まで全員を集中させられますよ、というものです。
うわー、出ましたね。これはかなり強気な発言。
ええ、典型的な失敗の原因を他人のせいにして、自分は違う、自分は特別なんだと、自身の経験と権威を絶対視する姿勢の表れですよね。
なるほど。
で、次に2つ目。たった2時間の研修では表面的な話しかできず、何の学びも得られない。強い固定観念がうかがえます。
ちょっと待ってください。それって、クライアントがこれが欲しいって言ってるものに対して、いやいや、あなたが本当に欲しいのはそれじゃない、こっちなんだって、価値観も上書きしようとしてるってことですか？
まさしくその通りです。そしてとどめが3つ目。演習や休憩のタイミングは講義の進行状況を見て私が判断します。
うわー。
これが決定打ですね。プログラムの主導権はもうすべて自分にあるんだと、顧客の要望に従うつもりはありません、という明確な意思表示です。
はあ。
なので、これは単なる拒否っていうより、もう自分のキャリアそのものを否定されたかのように感じて、自分を守ろうとする極めて強い防衛反応だと分析できますね。
でも少し彼の立場になって考えてみると、 30年間それで成功してきたやり方があるわけですよね。
ええ。
彼からすればその成功体験こそが自分の価値そのもので、それを時代遅れだから変えてくれなんて言われたら、この素人目って反発したくなる気持ちもわからなくはないような。
その視点は非常に重要です。彼の中では善意で本物の学びを守ろうとしているのかもしれない。ただここが現代のビジネスの難しいところで、顧客が価値を感じるポイントが提供者側のこれが本物だっていう思い込みともうずれてきてるんですよね。
ああ、なるほど。
顧客はもはや完璧にパッケージされた知識をもらうことよりも、自分たちの課題に寄り添った実践的な体験を求めている。このズレに気づけるかどうかが、プロとして生き残れるかどうかの、まあ、分水嶺になってるんでしょうね。
なるほど。それにしても、コミュニケーション研修の専門家が肝心のクライアントとのコミュニケーションを拒絶してるっていうこの状況、皮肉としか言いようがないですよね。
ええ、肉こそが核心かもしれませんね。自分の専門分野だからこそ、自分は全て分かっているっていう思い込みが強くなって、一番大事な足元のコミュニケーションが見えなくなる。これまあ、専門家の呪いとも言える現象で。
専門家の呪い？
ええ。自分の知識が豊富であるがゆえに、知識がない人の視点に立てなくなってしまうんです。
さて、研修会社ですが、彼らの立場も相当苦しかったようです。今回はかなり急な依頼で、他の講師のスケジュールがどうしても埋まってたと。
ああ。
つまり、選択肢がこのベテラン講師しかいなかったというわけなんです。
うわー、それは厳しい状況ですね。まさに背に腹は変えられないと。
ええ、そこで研修会社は苦肉の策ともいえる一種の妥協策を取るんです。まずクライアントに対しては、プロフィールをご覧の通り、経験も実績も本当に豊富な先生です。ここは一つ先生を信じて4時間かけてじっくり学びませんかと説得して、
なるほど、
なんとか4時間での実施に合意を取り付けたと。
まずはベテラン講師の機嫌を損ねないように、彼の土俵である4時間プランを確保したわけですね。
そうなんです。でも一方で、そのベテラン講師にも釘を刺すことは忘れなかった。先生、今回はクライアント様から強いご要望があるので、とにかく一方通行の講義は避けて、演習の回数を多めに、それとこまめな休憩だけはどうかお願いしますと、かなり強く念押しした。
あー、これは典型的なうまくいかないパターンに陥っちゃってますね。双方の顔を立てようってする、いわば玉虫色の解決策ですよ。
玉虫色。
クライアントの根本的な懸念と講師の硬直した姿勢、どっちも解決されないまま、ただ時間だけが4時間に決まってしまった。これは問題を先送りしたにすぎません。
もうこの時点でなんだか結末が見えてくるような気がしますけど、研修当日一体何が起こったんでしょうか。
この資料の書き手も実るような気持ちだったと書いてます。しかし研修後に集計されたアンケート結果がその全てを物語っていました。そこに並んでいたのは、
はい、
去年と同じでただ長かった、一方通行で退屈だった、正直ひたすら眠かったです。
まさかのデジャブ。クライアントが最も恐れていた事態が完全に再現されてしまったわけですね。
そうなんです。なぜこうなったのか、資料には当日の様子が具体的に描写されています。まず講義は用意されたテキストをひたすら一方的に読み上げるだけの内容だったと。
あっちゃ。
次に、約束だったはずのこまめな休憩は一切なく、1時間半以上一度も休まずに喋り続けた。
うわ、やっちゃいましたね。研修会社との約束を完全に。
ええ、完全に。そして極めつけは、クライアントが一番期待していたグループワークです。プログラム上は4回予定されていたグループワークが、講師の話が長引いたせいで時間がなくなり、結局1回しか実施されなかった。
え、ちょっと待ってください。それってもはや失敗とかいうレベルじゃなくて、意図的に約束を破ったとしか思えないんですけど。
そこが難しいところで、彼自身はもしかしたら最高の講義をしたと満足していた可能性すらあるんですよ。
え、本気で？
自分の本物の学びを提供することに集中するあまり、クライアントとか研修会社との約束は頭から抜け落ちていたのかもしれない。彼の言う30年の経験は残念ながら新しいニーズに対応するための引き出しにはならなかった。むしろ外部からの要求を遮断して自分を守るための分厚い鎧になってしまった と言えるでしょうね。
この結末を受けて鄭州会社はある固い決意をします。資料の最後にはこうあるんです。もう二度とこの先生に仕事を依頼することはないだろう。そして社内で彼のような講師を旧世代講師と名付けて一種の反面教師にしたと。
うん、
この言葉はすごく象徴的ですよね。
ええ、この旧世代っていうレッテル貼りは単なる感情的なものじゃなくて、彼らのビジネスとしての明確な意思表示ですよね。この一件を通じて自分たちが求める講師像を、まあ、再定義したわけです。
その定義がまたすごくクリアなんです。旧世代講師とは自分のコンテンツが絶対だと信じて、クライエントの課題よりも自分の教えたいことを優先してしまう人。
うんうん。
一方で彼らがこれから探すべき次世代講師とは、クライエントの課題解決こそがゴールだと理解して、その目的を達成するために自分の知識やスキルをレゴブロックのように自由に組み替えられる、そういう柔軟な人物かと。
いやー、素晴らしい定義ですね。問題の本質は、講師が69歳だったっていう年齢そのものじゃないってことがよくわかります。
ええ。
核心はマインドセットの違いです。長年の経験を誰もが従うべき唯一無二の固定化された正解だと捉えるのか、それともまだ見ぬ新しい課題に対応するために多様な引き出しの一つだと捉えるのか、その決定的な違いですね。
これ研修の世界に限らず、どんな仕事でも同じことが言えそうですね。自分の成功体験がいつの間にか自分を縛る鎖になってしまうという。
まさに近年あらゆる分野で専門家、つまりエクスパートの役割そのものが変化してるって言われてるんです。かつては専門家といえばステージ上の賢人、ステージオンザステージですね。
ステージ上の賢人、
権威あるステージの上から一方的にありがたい知識を授ける存在。このベテラン講師はまさにこのタイプです。
イメージしやすいですね。はい。
でも情報が民主化された現代では、単なる知識の伝達に価値はなくなりました。今求められているのは寄り添うガイド、ガイドオンザサイドなんです。
寄り添うガイド、
つまり学習者とかクライアントの隣に立って、彼らが自ら答えを見つけてゴールにたどり着くのを手助けする伴走者のような役割ですね。この講師は残念ながら時代の変化に気づけず、ステージ上の賢人のまま取り残されてしまったということなんでしょう。
今回の話をまとめてみると、教訓は非常にシンプルですけど、同時にとても深いものがありますよね。どれだけ豊富で価値ある経験とか知識を持っていても、それを伝える相手の状況とかニーズを汲み取って柔軟に形を変える編集能力がなければ、その価値は決して伝わらない、むしろ価値がないどころか、今回のように相手にとって苦痛な時間として記憶されてしまうことすらある。これは本当にあらゆる専門的な仕事をする上で常に自問自答しなきゃいけないことだと強く感じさせられました。
あなた自身が持つ経験という名の財産が、いつどのような状況で強みではなく変化を拒む足かせに変わってしまう可能性があるのか、今回のエピソードがそれを少しだけ立ち止まって考えるきっかけになれば嬉しく思います。